マイクのテスト、これではっきり聞こえていますか？
はい、聞こえています。
聞こえています。はい。それでは今日は、詩編の44の右からのところです。2から9。で、このところはですね、パッと読んだだけでは、非常に不可解だというふうに多くの人が思うところです。先祖から聞き伝えている、聞いている。あなたが成し遂げた御業だ。それは我らの先祖を植え付けるために、御手を持って国々の領土を取り上げ、その枝が伸びるために、国々の民を災いに落としたのはあなたですか。で、このようなことはですね、ちょっと見たところ、イスラエルの民を植え付けるために国々の領土を取り上げた。これでは今のような戦後、アラブの人たちが住んでいたところ、ユダヤ人がたくさん入り込んで、その土地を取り上げてしまった。そして、それで武力で追い出した。そして、外を変えておったけれども、いよいよ、相手がそんなように武力で来るなら、それもそれを知らせるために武力でやり返さなければいけないとかいうようになって、その土地を巡る争いがずっと今日まで、イスラエル建国の時から続いておるわけですね。そういうことを連想してしまうということがあるかと思います。けれども、そういったことはですね、どういうふうに考えたいのかと。まずこの、我らの先祖を植え付けるために、先祖って何のために特別に選んだか。これはアブラハム、まず、神がおられて、そしてアブラハムは、神が、あなたの子孫はずっと続くのだと言ったときに、世界に広がっていくということで、そんなことありえないと普通は思うんだけども、そのことを星のようになる。あなたの子孫は星のように広がる人があるんだと言われたときに、そのことを信じますと言ったら、アブラハムはその信仰によって神様に義とされた。それをパウロは福音の中心であるローマ書の3章以降、特に4章以降にも3章の重要なことですね。キリストは十字架にかかって私たちの罪により贖われた。信じる者を義とするため。そのことをですね、信じるだけで正しい、罪はない、罪は逃れた。で、ローマ書の4章では、そのアブラハムの事例が引用されてきて、そしてアブラハムの時からすでにアブラハムは神を信じた、そして義とされたと。それと同じように、イエス様は十字架で我々のために命を捨ててくださった。それで私たちは義とされる。罪許される。それを信じるだけでいいというわけですね。まあ、そういうことのために言われた。その信仰によって義とされる。あるいは、その神を信じる。至るところで世界では、その神のことわからなくて、幽霊のようなものとか、死んだ人間とか、ローマでもエジプトでも日本でもインドでも、どこでも、神様とする、支配者を神様とするとか、大きな木、死んだ人間を、日本のデスクのように、英霊と称して何百万もですね、戦争で残酷なことをしたり、ひどいむごいことをした人も全部まとめて、 優れた霊、神として祀られているわけです。全世界はそうで、日本はマナを神社で、なんとかな神、なんとかな神っていうのは、神話上のもので人間が作り出したものですね。木でも神様、人間の体の一部も神様、海でも神様、山も神様。今でも日本においては、ごく当たり前のように話されてるんですね。信教の自由、多数の女信条と自由だけれども、本当の幸いには至らないと。すみれの残酷なことをした、戦争中に来た人、徳川家康や信長、秀吉もね、相当残酷なことをしたわけですね。知れば知るほど驚くわけですが、そんな人も神様になっている。そのように至るところ、本当の神様を知らないただ中に、神様の本当に信じた民を、この、偶像崇拝が海のように広がっているところに、植え付けるために神様が選んだ、ご計画では、そこに住んでいた人たちを追い出す、あるいは滅ぼすということを神様ご自身のこととして記されているわけです。なんでそんな方法を取ったのか。なんでそんな戦争なしに穏やかにみんな神様のことを知らせるような方法を神様は取らなかったのか。それは、イエス様の十字架、どうしてあんなことをしてまで最も完全に良い人なのに十字架でそれ以前にも散々鞭打たれたり唾をかけられたり侮辱されたり生きているうちから最初とあるいは立法者に迫害されて苦しめられたり、どうしてそんな方法でなくてそれで最後は釘で打ちつけられて、悶絶して死んでいく、どうしてそんな方法を取られたのか、どうしてそんな方法で内別の方法なかったのか。神様は全能だから、穏やかにみんなを神様の信じるように仕向けたらいいんじゃないかなんてですね。そういう理屈がいくらでもできるわけですね。目の見えない人。なんで目の見えない人なの。あるいは一生寝たきりの人が歩けない人。なんでそんなことをするのか。もう至るところわからないことばかりです。だから、例えばなんで神様はですね、太陽の色も無数にほとんど。地面も、100年で6年もの。そんなものをどうして作ったのか。小さいミクロの立場で言えば、大都市や、それよりはるかに小さい、ウイルスなども、1センチに1000ミリも、あるいは1万ミリも並ぶような極微小のものも全部神様が作った。DNA でも、その科学物質ですね、その科学変化。その分子を作っているのは原子核と、そして電子なんです。原子核の分また陽子、中性子、その他のものがあったりして、そんな極微小のものですね。原子核の世界は1億分の1センチのレベルですね。そのようなことも全部神様が作ったのか、これはもう我々の想像も全く無視、いや超越しているわけです。その神様の無限の力に関して、人間の力なんて本当にゼロに等しい、そういうことを知らないといけないわけですね。だから神様がなさった人がどんな理由でこうしたらいいじゃないか、こうしたらいいじゃないかなんて言ったって、人間のこの浅はかな、明日のこともわからん、自分の心さえわからん、毎日おる家族の心もわからん、葉っぱ一枚の中にどれだけ複雑なことを行われて、それがいつから始まったのか、そのことは誰もわからんわけですね。目の前に石ころ、これはいつ頃どこでこういうふうになったのか、そういうふうなことも みんな本当は誰もわからんわけです。お出やすい金額と、費用とですね、エネルギー、注ぐが、お金のとこまで遡れってこと、それはありますけども、誰もそのことをしないからですね、認識の一つに。事実上誰もわからんわけです。だから、要するに分からないことばかりであるのに、こういうことだけ分かってくれして、神様はなんでこんなことしないのか。でも非常に一面的なもの、見方にしか過ぎないんですね。だからこれは、我々を無限に超えた太陽も、細菌も、あるいは神様に分からんこと一つもない、すべての人の心の中で全部見えると。そういう無限に大きい方が、そのような方法を、ご契約を持って取った。私たちとしては無限に小さい頭脳判断力ですから、それを受け取るしかないわけです。ということで、こういうところだけ見てですね、神様ですからなんていうのは、神様より自分の方がはるかに頭がいいとか、遠大な稽古があるとかいうようなものですね。神様は無限の彼方、はるかの昔から、現在、前世からありとあらゆる、コンピューやそういったドッテリア、すべての動きも、全部見通しておられるのが全能ということです。そういうことですね。神の言葉を受けた民を植え付けるために、そのような方法を取ったのだということです。そして取り上げた。そして、民を災いの落とし滅ぼした。アマレク人を滅ぼし尽くせということも書いてあります。出てるというのも。そういうことで、このことは何のためかというと、私たちには分からない深いご計画で、はっきりしていることは、神の民、御言葉を持った民を、最も大国が出入りして乾燥地帯で、厳しい砂漠地帯、全世界で最も大国がですね、何千年代と、それに絶えず、バビロニア、帝国、シニアのバビロンと言われる。その前にはアッシリア、そしてペルシア、それからアレクサンダー、ローマ帝国。前にとって前にはエジプトの支配。そういう全世界の中で最も強力な支配を持った国々の流地、蹂躙される中心地帯に砂漠地帯ですね。水もない大変なところ。そこに植え付けようとされたということですね。そして、その神様のご計画通り、確かにその地にあって、様々な時の攻撃に頭を受けながらも、神の言葉を何とか保っていった。神のことを踏みにける人、王たちが現れても、また預言者が現れて、神の言葉を守っていったわけです。そういう深い意味があったんですね。彼らの先祖を植え付けるっていう。けど、その神の言葉に反して従わないような時には、いくら言っても従わない時には、彼ら自身を追い散らしたわけですね。外国は侵略してそれに任せて、そして、アシリアによって北の方は滅ぼされ、それが大事だから、南に残ったユダの国も、バビロンの、新バビロニア帝国の軍力によって決断され、そしてまた大量の人たちが、アフリカ遠いバビロンまで連れて行かれたわけですね。砂漠地帯、こう分して。そしてその御言葉をこの世界に定着させるっていう、それは非常に根本的な目的だったわけです。だから、この世では領土を取るというと自分の力、政府のプーチンでも、では日本の勝手の戦争でも、この一部のものが自分こそ先駆けてやったろうと。ということで、政府や天皇も中国があんなに拡大するようなことを求めていなかったんだけど、一部の 関東も、満州旧立特務隊の死亡者の一部が自分をまず宣言を切って戦争を仕掛けて抗議して、そして民主主義を勝ち取ろうと、そういう自己中心の民主主義で中国が仕掛けてきたとか言ってやり返したんだというふうな嘘もついたりして、そして戦争っていうのはそういうのですね、自分中心というのがまず個人支配者にあって、さらにはそういう人たちが自分の権力を拡大するために批判するものを圧迫して迫害する、そして戦争っていう形でどうなっていくわけですね。そういったことを根本から戻るために神の言葉を植え付けられた。で、ここで、この4節。先祖が自分の権によって、武力によって領土を取ったのでなく、主張したのでなく、自分の手の力によって、この武力ですね、勝利を得たのでもないと。こういうことがですね、3000年、僕も前から言われていた。現在であれば、もう日本も世界も何かあれば、たぶんまた防衛力を増強しないんだと。防衛力、莫大な経費を使って次々と防衛して、本当に被害はずがないわけですね。攻めてきたらどうするか。それよりもはるかにですね、可能性が高いのが、その武力のものを防衛したら、ますます危険になる。それの防衛力の代わりに、他国をいろんな苦しい民をこれでも世界に置くから、それを助けるための海外援助隊、救助隊のものをしたら、そういうミサイルやそういう戦闘機は何百万、何千億も使って次々と買っていく、はるかにいいことができるわけです。そういうことしたら、そんなに攻めてくるやいうことは、はるかにいい可能性はないことですね、そういうこと。いや、プーチンを勝手に攻めてきたけど、もともとあれ、ウクライナのソ連の方、もう一つの国だった。台湾問題も、だ一つの中国の領土だったわけですよね。それ日本が、割譲をさせたわけです。戦争に勝ったからといって。そういう、もともとあの領土の問題も、もともと一つの国だった。そこがいろんな事情で、分かっていった。それでそこに金属が取り返してやろうということをやってる。日本と根本的に状況は違うわけですね。それをそういうことを、気づかけようとする人たちが昔からおるので、で、それに多くの人が、進めてきたとすると。そういった部分に、やっぱり防衛しないというようなことで、いうことを少しでもしていくと。そして戦争で一体ならないように、そのために外交ですね、をやるということをしないんですが、ここで、武力によって勝利なんかを得たのではないと。それは、神様の力でそういう仕事も、戦いに勝つことも、悪の力の象徴として昔はあったんですね。そういった民族。アマレクを、メダシムシアアマレクイと、神の残酷にも超えるけれども、それは、新約聖書の方に行って、キリストが悪の力、サタンの力を追放する。それがあの御国を汚したまえ、という祈りになっているわけで、このように、神の右手、あなたも、理由で、あなたの光の光によって、このようにはっきりと、神様の光によって導かれて、そういう二人だと。こういう武力による戦いが、イエス様以降は、はっきりと、霊による戦い、御言葉により、 あるいは聖霊による、あるいは信仰による、そういうような戦いになったわけですね。見えるわけじゃない。だからこの4節、ツルモア新約のキリストの精神に通じるわけです。あなたの右の手に入っている力ですね。あなたの力によって、あなたの核に与えた人たちは悪の力に勝利を得る。でも、すぐ前にこれに取り上げて、お財を落としたところから、こういうところは、本当は何を永遠的な真理として、何をやって約束するとこの恋方がイエス様に焦点光を当てて、ここその方のイエス様の予言にもなっているわけなんだけども、そういう観点から見ようとしなくなるわけですね。で、我らに立ち向かうものを皆によって耳にやらせてくださいっていうのも、この当然目に見える力、目に見える敵対するものを滅ぼすということが、イエス様の時、こう、目に見えないサタンの力も神様の力によって追い払う、勝利する。で、このことを再度ですね、七節に書いてあるわけです。私たちよりからには自分の弓、自分の剣によってではないのだ。我らを敵に勝たせ、我らを憎む者を恥の落とす。滅ぼす力をなくすのは神様だ。だからこそ、絶え間なく賛美し、永遠に神様のそうした本質のことを見ながらできますが、感謝をさせる。というふうに、そのような民がずっと通過するために、パレスチナの地に言えたということですね。その時には、その何千年も前は神様ご自身が指揮を取って神の民を見過ごそうとする勢力をやったので、その武力によって追い払うということを神様ご自身が支えられたということであります。実際にそういう神の民が入っていったら徹底して武力によって滅ぼされてしまう神のことがどこじゃないと、そういうことになるので、この昔は神様が力を与えて、そのように神の民を滅ぼそうとする民自身を滅ぼした。そういうことで、だから、この旧約聖書の場合は、旧約聖書の神様がなんて残酷なのかと、どうしてもわからないと言った、この学者の方でもそういうことを言われたことがあって、ある瞬間ですね、びっくりしたことがあります。キリストにこうした方に焦点が当てられている。見えるこうしたことは、キリストによっていかに霊的に変えられたか、それを読み取るべく、旧約聖書を読み取らなきゃいけないわけですね。現代のお方で、どんな方法でもできるけれども、このような方法を取られたということなんです。こうしなければ、神を知らない民が襲いかかって、見に来てしまう。イエスも戦争の目にあったし、旧約聖書も滅ぼした時も、少々は殺されていた。ということです。で、このことは、武器を取って戦うということではないと。未開の光によって戦う。現代においても、私たちに対して悪く言うもの、あと私たちを貶めようと罪を犯させてしまう。そういう力に対して勝負するのは、大学教育でも、あるいはコンピューター、巧みに操れることでも、音楽の能力でも、絵画の能力、走って、100メートル、10メートルなんかで走っても、そんなこと一切関係ないんですね。そんなこといくらできても、この悪の力に打ち勝つということは全くできないわけです。あのオリンピックでも。ちょっと、足が1ミリ なんか出たとかどうのこうのとか、審判がこうだって言って、すごい憎しみ合いになる。乱闘が起こってる。何がそれが平和の祭典か。とにかくスポーツっていうのは、何でもかんでも弱いものを立て立てして、一番になる。あの、ボクシングとか、レスラーとかいうことは典型的ですね。単なる、殴り合い、倒し合いです。動物的ですよね。それが何の平和の祭典なのかと。で、審判がまずかったと怒り出して、そして、大変な騒ぎになるとか、本当にみっともないですね。ああいう、オリンピックをキラキラ、キラリアカーにつけるこの背後にどれだけの醜いことが金で動かされているか、彼らの選手がそれに利用されているか、私も繰り返すということですけども、こういうことも言わないとですね、きれい部分だけ NHK なんかの莫大な時間を費やして、すごい金出してるからですね。今日も金で動いてる方法を聞いたりです。そんなばっかり見たら、この神様の怒りによる、吹き飛んでしまうわけです。オリンピックで金メダルなんかもらうと、誰の魂が一回光が輝くのか、誰の心が強くなるのか。そもそも、昔は、貧しい人たち、現在でもオリンピックや見ることさえできるんですよ。テレビもない、電気もない。みんなですよ。終わるかどうか、瀬戸際にあるのか。本当に窮地に追い詰められた人には何の助けもならない。うん、莫大な金はそれに使ってるだけですね。それが豊かな国がたくさん選手を金でいっぱい作り出して、送り出して、よくに行っていると。たくさんの金を使って、外国からもたくさんの費用を使って、選手を養成して、たくさん送り出したら、それは一番でも多いのは当たり前なんです。こういうふうな考え方は全くないわけです。神様見てみようって、あっ、力に勝つんだ。そこから、一番を取った人を賛美するのではなくて、神様を賛美する。一番を取った人を別途賛美する。すごい何百万という金銭を与えたりする。ということは、一番も全く取れない人は、全く見下すということになるんですね。そういうことは、取れない人たちを見下して、たまたま特異な才能や特別な講演団体からお金を出て、優れた講師に講師してもらった、そういう人たちが、賞を、いろんな分野を取るということですね。で、さっきの先生に言ったように、イエス様の光によって、私たちは歩み、光によって物事を考えるんだけど、この絵は、神や権力の力によって、大きなものを作った立派な合成の車だとか、出たことだった。それで、目を回れてしまうわけです。この聖書の聖人はですね、そのように、この古い古い何千年も前です。あと一年先この世がどうなってるかわからない。誰もわからないですよ。そのような人間は学問、経済学だとか何だか言ったって。全くですね、予見できないわけです。こういった趣味は、経済学も英語も語学もスポーツも音楽も何もできなくても、まあ、神様は全能の方やと。こんなに私たちがわからんでも、愛と真実によって、物事を導かれてるんだ。戦争が何で起こるか。それは私たちはわからないけど、その戦争に立たなくても神様を見上げたら、不思議な力を与えられて支えられた。で、殺されても、イエス様と同じような姿に復活させていただけるんだ。ということを素朴に信じる。それも救いですよね。そうした救いが、一切のこのような知恵や豊かさ、どんな便利なものが作ってきたかに関わらないと。不便で極まれない電気も水道も何もなかった。そういう時代でも、 むしろその時代に人が一層一人真剣に真実にこういうことを受け入れることができた。そしてこれを伝えたわけです。私たちもこのさまざまな状況に動かされないで、そのことまずやはり聖書の世界、私たちを敵に、村私たちの敵は目に見えない悪の力を去ったんですね。そういうことを一生にするのは神様です。イエス様です。そのことを隠されされて、これいつもですね、何かとっても絶えず歴史を聞いて、絶えず世の中のことを見て落胆するんじゃなくて、絶えず神様を見上げ、絶えず神様の約束を信じて、私たちはその神様を賛美する。私たちの願うこと、叶えられていないっていうことばかりじゃない。すでに与えられていることはいっぱいあるわけですね。与えられていない人たちはいつも昔もいっぱいあるわけです。食べられることはできない。食べることさ、家もない。家もない。病気になっても全く医者にもかからない。薬もない。私たちは住むところがある。医者もかかることができる。水もある。電気もあるとか。体もちゃんと動く。動かなくても動く部分もある。まあ、そういういろんなことで与えられている一般のことを主によって感謝するということを思うわけです。耐えることなく神様を賛美する。絶え間なく氷に、罪に感謝して、罪に喜べって、新約聖書でも言われている。元はこういうところからもすでに、その流れの元があったということですね。手が動く。足が動く。そのことだけでも、感謝する。これいろいろなことを経験していくと、感謝のことはだんだんと小さなことでも感謝できるようになるということも神様の導きと思います。現在の時には、例えば私の妻が、10分、病院にかかって、やっと、近くの、峠を通って歩いて帰ることができた。そんなことを喜べること以前は考えられなかったんです。そんなこと本当に一瞬も感謝と思ったことなんですよね。以前はその途中で歩けなくなって本当に困られたことがありますけども、それ以降そのコースを半分や千分の一にして、今日はちょっと足取りが眠れてみたら、その以前に途中で3人が座り込んで、夕方閉まるのに、困ってしまったことがあったんですが、そこをもう何とか通り過ぎてきた。家まで何とか、15分ぐらいに、ゆっくり、それもう帰ること。そういうことに大きな感謝、喜びが出てくれる。以前なら全然そのことは思ったことない小さなこと。峠を通る、自転車が本物を通ってるので元気いっぱい。そういう場合は、その、なんとか10分歩けた。本当にこれ良かった、感謝だというふうなことは全くなかったことが、感謝できると。いや、いろいろ大事に、こんなことがあると。一層また小さなことで感謝できることが増えていくというのが不思議なことですね。そのようなことを忘れたんです。以上です。